はい、ではもう一度換気をお願いいたします。今年の梅雨はなんか空梅雨のようですね。雨が降らないですね。なんかちょろっと降ってまた晴れてみたいな。今日も梅雨の半ばにしてはとても良い天気というか晴れて、晴れたら晴れたでね、雨が降らんなと言って、降ったら降ったで晴れんなと言ってですね、まあ、ただ日本はお米の国ですからね、雨が降らないと、お米を作ってらっしゃる方はね、さぞ大変な思いをしてらっしゃるんじゃないかと思います。今日お帰りにですね、街道を出たところに聴覚障害者の礼拝にいつも出ておられます長岡義香さんという方が作られたですね、御言葉のカードっていうんでしょうかね、があ ります。で、彼女はがんでですね、しばらく闘病しておられたんですけれども、まあ、お元気になられて、でその闘病中に何かできないかということで、なんかあれをね作られたそうです。ですから、まあ彼女の祈りが積まれたカードですので、ぜひ帰りに皆さんもらわれてというか受け取られて、お帰りいただきたいと思います。だいたい空気変わりましたじゃあ閉めてください。はい、はい、ありがとうございます。先週私進学校で火曜日から金曜日まで朝9時から5時半まで授業をして、ちょっと未だに声がそれでなくても渋いですけど、かなり渋めの声になっておりますが、はい、このままでもいいかなという感じはしますけどね。今日は炎の預言者っていうですね、なんかかっこいいタイトルですけども、イザヤのお話ですね。今年は預言者の声ということで、旧約聖書の預言者のお話をしておりますけれども、まあ、おそらく預言者の中で一番有名なのがイザヤではないかと思います。まあ、というのは旧約聖書の中に預言書はたくさんありますけれども、一番最初にある預言書でありますし、またボリュームも一番大きいんですね。まあ、次のエレミアとページ数はほぼ一緒なんですけども、多分まあ、私一軸数えたわけではありませんけれども、若干イザヤの方が大きいんじゃないかな、どうかちょっと分かりませんが、まあ、いずれにしても旧約聖書で一番長い預言書ですね。で、まあ、かの有名な司会写本というですね、司会のほとりで、見つかりました写本、紀元前2世紀ぐらいに書かれたイザヤ書の巻物がそのまま出てまいりましてね、そのレプリカがエルサレムの博物館に置いてありますけれども、何メーターかな、十数メーターあるんですかね、一枚の長いロールに書かれたイザヤ書そのまま出てまいりましてですね、まあ、つい最近までそれが発見されるまではイザヤ書は、まあ、いろんな人が書いたんじゃないかと言われてたんですけども、まあ、誰が書いたかということは分かりませんが、少なくとも紀元前2世紀にはもうこの形ができていたということが分かってですね、まあ、世紀の大発見であったわけですが、そのイザヤの話、まあ、今日からおそらく4回にわたって、取り上げてお話をしたいと思います。で、イザヤが預言者として活動していたのはですね、南ユダ王国です。これまで取り上げてきたホセアとかその前のヨナは北イスラエル王国の預言者でしたけれども、イザヤは南ユダ王国の預言者ですね。もともとソロモンまではイスラエルは一つの国だったんですけれども、まあ、ソロモンが異教礼拝を取り入れてしまってですね、まあ、その罰として南と北に分かれて、北は十部族ですね、南は二部族、まあ、圧倒的に北の方が大きく勢力があったわけですけれども、南の方はエルサレムがあったんですね、神殿のある国ということで、まあ、そういうこともあって、まあ、北イスラエル王国はこれまでも何度もお話してまいりましたけれども、まあ、とにかく異教礼拝がひどくてですね、 まともな時代はほとんどなかったんですけども、南ユダ王国はエルサレムがあったおかげということもあって、割と神様に近づく、神様に背かずに従っていく王様も現れたわけですね。しかし一方でその他のいろんな問題も起こってはおりましたけども、イザヤ書の一章一節にですね、アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た幻っていうふうに書いてあるんですね。これはユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世のことであると書いてあります。ですからイザヤが活動したのはユダ王国のこの4人の王様の時代ということがわかるわけですが、アモツの子って書いてあるんですが、アモツっていうのはこの王様の弟と言われじゃないかと言われていて、だからイザヤはこの王様の親戚筋にあたる人だったんではないかと言われております。で、内容を見てもですね、イザヤは王宮に出入りして王様にこう直接、語りかけたりなんかしているので、一説にっていうか、イザヤのことを宮廷預言者と呼んだりもします。実際彼が宮廷の中で活動していたかどうかということは分かりませんが、かなりこの 王様に近い、王宮に近い働きをしていたのではないかと思われます。で、このウジヤ、ヨタ、マハズ、ヒゼキヤっていうのが大体この700年の前半から後半にかけて、南ユダの王様であった人ですけれども、ここに書いてありますように、ウジヤという王様がですね、おそらくイスラエル の王様の中で一番長い期間王であった人です。52年間も王様だったんですね。で、この人は割と良い王様で、主なる神様の言うことには従ったタイプの人なんです。で、領土を回復して経済的に繁栄したさせた王様なんですね。しかしそのこともあって彼は晩年高ぶってですね、自分をこの祭司のように、思ったのかどうか分かりませんが、この祭司以外は許されていない神殿での活動をやろうとするようなんですね、そういうことが起こったということが書いてあります。で、一方でですね、この人間というのはこう豊かになると堕落するんですね。で、このユダ王国この時に経済的に繁栄したということもあって、民は非常に堕落し、また政治家が腐敗するとかいうようなことも起こっております。で、次の息子であったヨタムという人ですが、この人も良い王様で、あんまりこの人のやったことは記録されておりませんけれども、民の堕落は続いていたっていう、そこだけ書いてありますね。そこしか書いてないのもちょっとかわいそうですが、その次アハズですね。で、南ユダ王国はですね、この王家の血筋が変わっておりません。北の方は何度か謀反が起こってこの王朝が変わってますけれども、南ユダはもうこのずっと変わってないんですね。で、それがご存知のようにイエス様までこうつながっていくわけですけれども、アハズという王様がこれは悪いやつだったんですよ。で、この北王国と同じようにね、バールを礼拝して、そしてなんとね、幼児犠牲を捧げたって書いてあるんですよ。なんか恐ろしいですね。またそのこともあって、神様はこのアハズの時代に、例のアラムですね、北イスラエルのさらに北にあるアラムによって南王国を攻めさせ、さらにはアッシリアも攻めてくるというですね、結局この隣国や大国が攻めてくるというのは、これは警告のために神様はなさっていることですけれども、アハズ王の時にそういうことが起こっております。そして実はアハズ王の時に北イスラエル王国が滅んでるんですね。隣国がアッシリアに滅ぼされてるんです。兄弟国が滅ぼされて722年。で、その次の王様がヒゼキヤ王で、ヒゼキヤの話は聖書にたくさん出てくるし、イザヤ書にも出てまいります。ヒゼキヤは良い王様で、アハズがこの異教を取り込んでですね、国を崩壊させたというか堕落させたんですけれども、ヒゼキヤはもう一回この国を、もう一回主なる神を礼拝する国にしようということで、さまざまな活動をした、宗教改革をした人でありましたけれども、一方でやはりアッシリア帝国の攻撃は続いておりました。こういう時代にイザヤが召されるんですね。 で今日はこのイザヤが預言者として召された時のお話であります。イザヤ書の6章です。まあ、召された話だからね、1章にありそうなもんなんですけれども、6章にあるんですね。6章を読みしたいと思います。ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交わっていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。私は言った、災いだ、私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。するとセラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火箸で取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わせてください。主は言われた。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るなと。この民の心をかたくなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために。私は言った。主よ、いつまででしょうか。主は答えられた。町々が崩れ去って住むものもなく、家々には人影もなく、大地が荒廃して崩れ去る時まで。主は人を遠くへ移される。国の中央にすら見捨てられるところが多くなる。なおそこに10分の1が残るが、それも焼き尽くされる。切り倒されたテレビンの木、カシの木のように。しかしそれでも切り株が残る。その切り株とは聖なる種子である。以上であります。イザヤが、預言者として召された時のお話ですけれども、彼は幻を見るんですね。多くの預言者が旧約聖書におりますけれども、これだけこの強烈なはっきりとした幻を見たのはおそらくイザヤだけでありましょう。しかもですね、主の姿を目撃するんですね。天におられる主が玉座についておられるのを見るわけです。でその裾がこうバーッとこう広がって、だからおそらくこの主のお顔は眩しすぎて見えなかったんじゃないかと思いますけれども、主がおられるということを感じたんでしょうね。そこのこの神々しい様子でもって、そこにはですね、このセラフィムというのが飛び交っていたんですね。ちょっとこれは不思議な生き物ですね。6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。翼が6つあってですね、2つで顔を覆って、2つで足を覆って、2つで飛んでるという、ね。なんとも不思議な、生き物というか、ですけれども、これは象徴しているわけですね。その顔を覆うというのは神を直接見ることができる資格がないものであると。また足を覆うというのはですね、自らの足は汚れている神に近づくことすら許されないものだというようなことを象徴しているんだと思いますね。で、全体として神への恐れを表して、飛び交っていると。そのセラフィムが叫んでいるわけですね。礼拝しているわけです。聖なる聖なる聖なる万軍の主とですね。これは有名な言葉ですけどね、聖なるかな聖なるかな聖なるかなという、 言葉ですけれども、まあ、こうやってこう神様を礼拝しているわけですね。で、実は聖なるっていう言葉はこのイザヤ書にはしばしば使われる言葉です。で、イザヤ書はですね、全体としてまあこのイザヤが証明を受けたここがまあイザヤ書全体を何かこう指し示しているかのようですけれども、イザヤは神の清さ、神が聖であることをとにかく訴える預言者なんですね。で、聖であるというのはこれはもともと分かれるという意味の言葉なんですね。可動詞という言葉ですけれども、神は分離しておられると、つまり神は人間とは明らかに、別の存在なんだと、まあ、神以外の一切のものから隔絶されている、その超越性というか唯一性というかですね、そういうものを表す言葉ですね。だから清いっていうとなんか綺麗というかね、この汚れてないっていうような感じがしますが、そうではなくてですね、全くこの人間の世界とは隔絶された存在であるというような意味を持った言葉ですね。で、なぜこの聖なるっていう言葉がイザヤ書で使われているかというと、この南ユダ王国ね、神殿のあるエルサレムのある場所なんですけれども、このユダの民の過ちはどこにあったかというと、まあ様々あるんですけど、その一つはこの主なる神を非常にこう身近な存在にしてしまったと。まあ身近に存在するのはいいことなんですけども、何かこうそれこそ利用するというか、このまあ神様、私たちには神がいるから大丈夫、主がいるから大丈夫、だから好きなことしましょうみたいなんですね。そういうこう主なる神に対する恐れとか畏敬とか、そういうものがこのユダの民からなくなってしまったんですね。本当にこう森の鎮守の神様みたいな、お地蔵さんみたいな感じです。まあ、日本人はだから神様は非常に近いですけども、本来神はそんな身近に石で刻んでおくような存在じゃないわけですよね。決して人間が近づくことのできないそういう存在であるのに、ユダの民はですね、それをこう、まあ、履き違えてしまったということがあって、まあ、イザヤはこの主なる神の清さを主張していく預言者なんですけれども、そのやはりスタートがね、ここにあるわけですね。このまあ、神々しい神様の様子を見たイザヤは当然もう恐れおののきました。もうこれは死ぬなと思った。おそらく私たちも神様は実際におられるとこ行ったらもう生きていられないというか、もうここに自分はいてはいけない、そういう震えるような恐れを感じると思うんですね。だから彼は災いだ、私は滅ぼされるって、言語的に言うともう私は死んでいるみたいなことを言ってるんですよ。このもう私は終わりだと、死んだと、もう神様を見たからもう終わりだって、まあ、イザヤは直感したんですね。で、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、特にイザヤが感じたのは自分の唇が汚れている、自分の言った言葉は神にふさわしくないものだと。で、おそらくこの時すでにですね、イザヤはこの預言者らしきことを始めていたんじゃないかと言われています。まあ、当時この預言者の集まりというかね、預言者学校のようなものがあって、おそらく彼はそこで活動を始めていたんだろうと。だからこそこの直接主に会った時にですね、なんと自分はいい加減なことを言っていたんだろうか、神のことを知らず言っていた言葉は実に神様に対して申し訳のない言葉だ、自分の唇は汚れているって言ったんじゃないかと思います。そして民も汚れている、汚れた唇の民の中に住み、汚れた唇を持っているこの私は、ああ神の言葉など語る資格は一切ない、もう落ち死んだ方がマシだ、そういう気持ちになったんですね。私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見てしまった、ああもう見ちゃいけないものを見てしまったというですね、そういうこの恐れを抱きました。死を覚悟したわけですが、そこに、セラフィムが飛んでまいりましてですね、例の 6つの翼のセラフィムが飛んできて、なんと祭壇から真っ赤に焼けた炭火を持ってまいりまして、どうやって持ってきたの、手はどこを使ったのかと、まあそんなことはあんまり考えなくていいんですけど持ってまいりましてですね、でこれをこのわなわなしているイザヤの口にジュッてこう、音はしなかったと思いますけど、幻ですからこれあくまでね、リアルでやったら大やけどですから、でも幻の中でイザヤはこのの口に炭火が当たるわけですね。まあ、幻の中でも熱かったと思いますけど、そしてこう言いました、見よこれがあなたの唇に触れたので、あなたの口とがは取り去られ、罪は許された。この燃え盛る炭火があなたの口を清めたっていうんですね。これでもう焼き尽くしたから、これでもうあなたの唇は汚れはなくなった、罪は許された、とがは取り去られたよと。まあ、これまでどんだけいい加減なことを言ってきたかもしれないけれども、これで大丈夫だと言って、セラフィムが告げたんですね。まあ、これがイザヤのこの預言者のスタートです、まあ、だから彼は炎の預言者と呼ばれるんですね。そういう意味です。でもこれから彼の口から出る言葉はまさに神の炎が乗り移った言葉が、彼の感覚の中には私は思うんですけれども、彼がこれから主の言葉を語るときに、この口に当てられた炭火の熱というか熱さというか、それが一生消えることはなかったと思います。私の唇は主が清めてくださった、火によって清めてくださった、この口によって私は語るんだと、この口を経由しなきゃ語っちゃいけないんだと、そういう思いがずっと彼の中にあったんですね。だからこの、まあ、だからかどうか分かりませんけど、イザヤの予言はですね、本当に炎のように、まあ、ある人はイザヤは炎、ペンを炎に浸して予言書を書き、エレミアは涙に浸して予言書を書いたとかね、かっこいいこと言ってますけども、まあ、私はこのイザヤの口からね、まさにこの火が出るような言葉を人々は受け取ったんじゃないかなと。さあ、癒され、あの口を清めてくださった神様ですけれども、イザヤに問いかけられました。私は主の御声を聞いた、誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。神様イザヤに、よしお前を清めてやったから預言者として行けと言われたわけじゃない、問われてるんですね。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか、まあ、我々と書いてあるこの表現は、こう主なる神をに対する畏敬を表す、まあ、ヘブライ語の複数ではないかという説があったり、あるいはこの天的な存在すべてを含んだ我々という意味であったりするんじゃないかということで、まあ、よくは分かりませんが、まあ、もちろんこれは神様ご自身のことでありまして、誰を使わすべきか、誰が代わっていくだろうか。聖なる神はですね、天におられて清いお方ですから、人の中に当然入ることはできない。もし直接人の中に入っていかれたらですね、全ての人間はもう滅んでしまう。でイザヤ自身がそれを体感したわけじゃないですか。主を直接見たら滅んでしまうと。だから主は直接行かれない、代わりに誰か行かなきゃいけない。神様問われてるんですね、誰が行くだろうか。もちろんそこにイザヤしかいないんですけれども、イザヤは即答いたしました。私はここにおります、私を使わせてください。主によって唇を清めていただきましたから、命をいただいた、まあ、ある人はですね、イザヤはこの死を見た瞬間に霊的な死を経験したんじゃないかと。しかしこの炎を受けてまた新たに命を復活させたというか、復活させていただいたというか、この復活体験がね、ここにあったんじゃないかと、まあ、もちろん幻の中ですけれども、そういうふうに解説している人もおりましたが、まあ、彼は主によって唇を清められ、命を与えられて、 主よ私を使わせてくださいと、唇を清められる前は、あもう俺は死んだ、死んだも同然だ、こんな汚れたものを主は見てしまったからって言ってたのがですね、主に清められて私を使わせてくださいと即答するわけですね。まあここにもその一つのやはり真理があると思いますね。神様はこのもちろんお前行けということもありますが、誰が行くだろうかと問うてらっしゃるんですね。それにはい行きますとこの答えた者が主に主の言葉を伝えに行くというそういう図式がここにあるように思います。さあ即答したイザヤに対して神様は実は謎の命令を、ここがですねこの6章の一番謎のとこなんですね。まあ、そもそもあの幻の中で主を見てるとも謎ですけども、でも主はですね、はい私を使わせてくださいってイザヤによし分かった、じゃあお前これこれのことを言ってこいってこうおっしゃるんですけども、おっしゃったことは何かというと、行けこの民に言うがよい、よく聞けしかし理解するな、よく見よしかし悟るな、さらに続いておりまして、この民の心を固くなにし耳を鈍く目を暗くせよ、目で見ることなく耳で癒されることなくその心で理解することなく悔い改めて癒されることのないためにって言われる。よし行ってこいって言われたのに、民に対してよく聞けとしかし理解するな、よく見よしかし悟るなって、どういうことですか。神様の言うことを聞きなさいと悟れって言うのかなと思ったら、いやいや聞いてもいいけど理解しちゃダメよ、見てもいいけど悟っちゃいけないよと。いや謎ですよねこれね、何のために使わされるのかなという感じですけれども、実はこの言葉は新約聖書で5回引用されてるんですよ。5回も引用されてるんですこの言葉。まあ、あの最初の3回は、福音書、まあ、マタイ、マルコ、ルカの福音書で同じ状況で、使われています。これはイエス様が例えを語られるその理由としてこのイザヤ書の言葉が引用されているんですね。ルカの8章ですけれども、イエスは言われた、あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されている、悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ、それは彼らが見ても見ず聞いても理解できないようになるためであると。ここで引用されてるんですね。だからイエス様がなぜ例えで話されるのか、それはこのイザヤのお言葉によれば、例え話は、まあ、その話の内容はすぐ分かる、だけどその真理を理解するのはごく一部の人だ、みんなが真理が分かるわけではない、みんながその真理を悟るわけではない、まあ、そのことを説明するためにこの言葉をイエス様が引用していらっしゃる。またパウロはですね、この使徒言行録とそしてローマにも引用してるんですけれども、彼らが互いに意見が一致しないまま立ち去ろうとした時、パウロは一言次のように言った。これは、ユダヤ人たちがパウロの話を聞いても受け入れなかったんですね。で、その人たちに対してパウロは、聖霊は預言者イザヤを通して実に正しくあなた方の先祖に語られました、この民のところへ行って言え、あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めないと。これも先ほどの、まあ、ちょっとね文言は違ってますけれども、イザヤ書の6章の引用なんですね。これはどういう意味で使われているかというと、イスラエルの民がパウロによって福音を聞くけれども、それを心から受け取り理解し信じる人はごく一部ということですね。そのことを語るというか、そのことは実はイザヤの預言、イザヤに対して神様は語られたことですよと。まあ、つまりこの言葉の意味はですね、まあ私なりにまとめるとこういうことですね。真理は心から主を求める者にのみ明らかにされると。だから聞いただけで理解せず拒絶したとしてもそれは仕方がないことだよと。だからお話を、だから神様はイザヤに対してお前の話を人々は聞くかもしれないけども理解するのはごくわずかだと、悟るのはごくわずかだよと。いや語れば語るほどみんな固くなになって、あなたは迫害したり、 あなたに反対するかもしれないけれども、そういうことが起こるんだよと。だから神様はおそらくここではイザヤに対してね、これからイザヤが直面する現実をお伝えになったんじゃないかなと思います。だからわざわざその一生懸命予言してもみんな理解しちゃいけないよ、悟っちゃいけないよって言えということじゃないんですね。実際イザヤはその人々が語れば語るほど心を閉ざしていくということを経験していくんです。ああ、だから多分彼の預言者の生涯ね、この唇には触れた炭火、そして心には主が言われた、ね、聞くには聞くが悟らない、見るには見るが理解しないという言葉がずっとこうテロップのように流れてると思います。あ、でもそれは仕方がないんだ、でも自分は語らなきゃいけないんだ、この人たちが理解しなかったとしても、悟らなかったとしても、心を固くなになったとしても、それは私はそのことに感知しちゃいけないんだ、語り続けなきゃいけないんだということがですね、この神様からの言葉によって、イザヤの伝道者生涯を支えることになったんじゃないかと思います。でもそう聞いたイザヤはイエス様、神様に聞きました。主よ、いつまででしょうか、いつまでそういう状態なんですか、いつまで人々は悟らないんですか、いつまで理解しないんですか。私はそれはもちろん神様、あなたの言葉を語り続けますけれども、どこかで理解してほしい、どこかで悟ってほしい、あなたの真理を知ってほしい、悔い改めてほしい、ね、それは当然ですよ。自分の同胞たちのことを思えば、主よ、いつまででしょうかと問い、それに対して神様は、この長い話をまとめるとですね、これから先のことを短くいっぺんに語られます。いっぺんに語られます。町々が崩れ去って住むものがなくなると。そして主は人を遠くへ移される、つまりこの国は滅びるよと、そしてこの人たちは遠くに移されると。で、移された後一部の人が残るけれども、その一部の人も焼き尽くされると。でもそれでもごくごくその残りのものが切り株のように残っていくと、そういうことがこれから起こるよって言われたんですね。まだ何もしてない、まだ予言活動始まってないのに、神様イザヤに対して語られるんですね。これからこの国はこうなっていくんだよと。でももちろん最後の最後に残った人たちにはこの、どういう表現なんですかね、それでも切り株が残る、その切り株は聖なる種子であると書いてあるんですね。つまりこの残ったごくごく一部の切り株に神の希望の種がある。これどうでしょう、ね、メシアの予言ですよね。イエス様がやがてこの切り株の中からメシアは生まれるということが、ほのめかされているわけです。でもその時までわからないよと、そう言って、イザヤを励まされると言いますかね、イザヤに将来のことをお見せになるわけです。以上がですね、この預言者イザヤの証明のお話でありましたけれども、ここから私たちが学ぶべきことを最後にまとめてお話をしたいと思いますが、まず唇を清め、言葉を与えるのは主であるということですね。イザヤがそうであったように、私たちの唇は汚れています。私たちは、パウロも言っておりますけれども、私たちの体の器官の中で最も汚れているのは唇ですね。嘘をつき、方便を言い、また人を呪い、あるいは神を呪ってしまう唇。でもその唇を主は清めてくださると。主の聖霊の働きによって私たちは清められなければ神の言葉を語ることはできない。自分でこの都合よく、あるいは美しい言葉をいくら羅列しても、それは神のメッセージにはならない。神が清めて、神が言葉を与えてくださらなければ私たちの語る言葉は虚しいということですね。そして主は使わすべきものを探しておられます。 誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうかと今も問うておられる。私がここにおります、私を使わせてくださいと、私たちはその主の問いに応答したいと思うんですね。私を使わせてくださいと。いやいや神様、私は無理です、私は行きたくありません、私なんか汚れてますから、炭火がジュッときますからね、誰が記憶すると思ってるんだと、そういうことでしょ、誰が記憶すると思う、誰が、あのモーセが散々行きたくないって言った時に神様はついに最後にね、誰が口を与えると思ってんだって言って怒られましたけど、まさにそういうことが私たちにも起こるんだろうと思いますね。だから私たちは主に清められ、そして私を使わせてくださいと、神様は直接行かれませんから、私たちが行くしかないんですね。私たちしか行けないところがある、そこに私たちは使わされていく。しかし簡単にはうまくいきません、言ったらすぐに目を開いて悟って理解して、ああそうか、あなたの言う通りですねということはないよって言うんですね。いやちょっと厳しいですね、なんか言ったらすぐに受け入れてもらってって言うんだったらいいんですけどね、いやそうじゃないよと、心が固くなるかもしれないし、あるいは 反抗されるかもしれないし、あるいは逆に、反逆を受ける、迫害を受けるかもしれない、でも語り続けなきゃいけない、でも語り続けなきゃいけない。その人の心を開くのは実は神ご自身、神がその人の心を開かれなければ誰も神の心を、言葉を受け入れることはできない。私たちはそのことは主に委ねつつ、与えられた言葉を語り続けるしかないということですね。まあそのことがイザヤの預言者のスタートでありまして、これから彼のなかなかハードな、預言者生活が始まっていくわけです。私たちもまた一人の預言者として神に清められ、神の言葉を託されて出ていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、旧約聖書の代表的な預言者であるイザヤ、彼がどのようにして召され預言者として使わされることになったのかということを今日は学ぶことができてありがとうございます。あなたはこのイザヤにふさわしく彼を備えられました。そしてまた彼がこれから直面するであろう現実を彼に教えて、しかしそれでもあなたの代わりに出ていきなさいと彼を励まされました。私たちは同じく唇の汚れたものです。しかし私たちには炭火ではありません、イエス様の十字架の血潮があります。この血潮によって私たちは清められて、この汚れた唇もあなたの言葉を語るものとして用いられることを感謝いたします。主よ、私がここにおります、私を使わせてくださいと、それぞれにあなたにお答えし、またここから出ていくものとならせてください。そしてあなたから託される言葉を恐れることなく語っていくことができるように、聞いても理解してもらえない、見ても悟ってもらえないことが続くでしょうが、それでもあなたの言葉は永遠に変わることがありません。あなたの言葉しか人を生かすものはありませんから、私たち忍耐を持って、またあなたの励ましを受けながらこの働きを続けるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
座にいます、 願わくは我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。
では本日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。どうぞお座りください。